では賛美を捧げていきましょう。いかに恐るべきを捧げていきます。タラタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ三つ葉の影は安らかなり愛の神はいかなる時にも頼りなさみ保護したまま。アメン。ハレルヤ天のお父様、今日もディボーションができる恵みに感謝します。私たちの心の目と耳を開いてください。今日も上からの力を注いでください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。本日の聖書箇所は第一コリント1章10節から17節です。第一コリント1章10節から17節を拝読いたします。さて兄弟たち、私は私たちの主イエス・キリストの皆によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心同じ判断を完全に保ってください。実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうで、あなた方は明々に、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということです。キリストが分割されたのですか？あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか？あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうか？私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けたことがないことを感謝しています。それはあなた方が私の名によってバプテスマを受けたと言わないようにするためでした。私はステパノの家族にもバプテスマを授けましたが、その他には誰にも授けた覚えはありません。キリストが私をお使わしになったのは、バプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。アメン。本日の内容をまとめていきます。パウロはコリント教会にあった問題について語り始めました。それは彼らがキリストではなく、教会の指導者を中心に行動していたことでした。パウロは彼らが一致することを願っていました。それではしばらく聖霊様の示しを求めながら黙想する時間を持っていきましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は前回からですけれども、10節、特に10節のところから、本当にこのみんなが一致できる恵みというところに目が止まりました。普通は一致するって難しいですけれども、本当に聖霊様によって私たちは一致できるんだっていうことに、今朝はそこに思いを止めさせられました。
はい、私は、17節と10節に目が止まりました。キリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのですというところ。そして、13節の、あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの何によるのでしょうか、ですけれど、ここでパウロが、自分自身や、またその自分自身の力や知恵によってではなくて、キリストにあくまで栄光が帰されるために、すべての栄光をイエス様に帰し、またそういう人間的な力によって神の働きをしようとしていなかったということを思わされました。以上です。
はい、私は10節、10節と、
もう一箇所13節ですね、が心に留まりました。やっぱり主の試験のもとに御霊による一致がなければ、それはキリストの体が分割されたような状態であり、それはとても良くないことであると思わされました。すいません、以上です。
はい、私は12節13節が目に留まりました。私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということです、というところから、イエス様ではなくこの教会指導者につくことの危険さについて感じました。この人に従ってしまうと、イエス様の十字架が分割され、そしてこのキリストがあたかも人がかかったかのようにどんどん間違った教えに流されていくんだな、という心が惑わされてしまうんだな、ということを感じました。それではもう少し深く黙想していきましょう。三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに教えていることは何か、御言葉を観察していきます。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は10節のところから教えられたことですけれども、教会が一致するということはイエス様の権威によって命じられていることだということを教えられました。またイエス様はこの命令を与えられたと同時に、一致のために御霊を与えてくださったということも覚えました。私たちが分裂することや、また一致、教会の中で一致しないでいること自体が、本当にこの神の御心に背く罪であるということ。また、同じ心、同じ判断を持ちなさいというふうにパウロが書いていますけれども、本当にそういったことができるのは、世では本当にできなくて、いつも争いが絶えませんけれども、教会は御霊によってそれが成し得るんだということ。を教えられました。本当に教会ともし一致できないならば、自分自身が悔い改めなくてはいけない。もう一度御霊の思いに従っていくということが本当に大切だなと教えられました。そして13節のところでイエス様について、イエス様は私たちのために十字架につけられた唯一のお方だということを教えられました。どんなに立派な指導者も、またどんなに私たちのために犠牲を払ってくれる人であっても、その人は私たちのために十字架にかかった人ではないということ、私たちが仰ぎ見るべきお方はイエス・キリストただお一人だということを教えられました。そしてこれが教会の一致に一番大切なことだということも教えられました。以上です。
14節から17節を通して御子イエス様について教えられました。イエス様は私たちに福音を述べ伝えさせるために使わせてくださることであると教えられました。パウロ自身も人々にバプテスマを授けることで、自分の分派に加わるものを増やすこと、増えていくことを警戒していました。そしてパウロ自身が言っているように、このキリストの福音が述べ伝えさせるために、このイエス様も、イエス様は、こう、私たちを使わせてくださるという、基本的なスピリットが、いつも心得なければいけないと教えられました。以上です。
はい。私は、13節から、あなた方がバプテスマを受けたのは、パウロの名によるのでしょうかというところで、パウロは、キリストの御名の中でこそ、私たちが一致することができるということを知っていて、この自分ではなくてキリストの皆を前面に出したいということを思わされました。また15節でも、まあこれも模範ですけれど、コリント教会はパウロが建てた教会でありますけれども、驚くべきことに2人にしかバプテスマを授けていない。それはパウロの教会ではなくて、キリストの名による教会であることをパウロが示すために、そのようなことにはこだわらなかったということを思いました。また17節で、パウロはこれ誰がバプテスマに導いたかというのを全く問題にしてなくて、自分がキリストから授かったのは福音を伝えることだということで、このキリストの体の中にあって、 自分の役割が何かを悟っていたなと思いました。他の箇所で、まあ、私が種をまいて、まあ、アポロが水を注いで、しかし成長させてくださる神様がおられると。本当にこのキリストの体の中での自分の役割を果たして、まあ、自分が本当に主人にならないで、キリストを主人とするように人々に進めていたということを模範として受け取りました。以上です。
はい、私も17節から避けるべき行動を教えられました。キリストの十字架が虚しくならないために言葉の知恵によってはならないのですとあるように、この匂い、目に見える指導者、このようなものにつくとキリストの恵みを消してしまうということを教えられました。このイエス様の十字架を虚しくさせてしまうこの肉の思い、そこに気をつけなければいけないなということと、人につくときにイエス様の十字架がかすれてしまう、これを指導者としては警告して人々に教えていかなければいけないなということ、そして御霊による一致がそのためには本当に必要だなということを教えられました。それでは今与えられた御言葉をもとに、自分自身の生活に適応して今日の優先順位を立てていきましょう。お願いいたします。
はい、私自身はちょっと具体的な適用はできてないんですけれども、自分の働きにおいて、自分がわきまえて行動しなきゃいけない領域と、また自分自身が示されているのにしていないことがあれば、それもまた一致を書いていくものだなということを教えられているので、示されていている領域にはさらに出ていくべきだなということ。思って具体的なさらなる導きを求めているところです。以上です。
はい、私は職場で少しずつ機会のあるごとにこう福音を述べ伝えているんですけども、今日教えられたのは福音を述べ伝えることが言葉の知恵によらないということで、聖霊様の導きに従って主が与えてくださる言葉を持って今日は語ろうと思いました。以上です。
はい、私もまとまってはいないんですけれども、本当にキリストの名によって働かなければいけないと思いました。まあ、自分の何かそういうものを作ったりそういうことではなくて、あくまで本当にキリストのものとして伝道するにしても、このような意識を持って福音を伝えていくべきだなということを思いました。以上です。
それでは一言最後にお祈りします。ハレルヤ天のお父様、イエス様、決して虚しくなることがあり、私たちも福音を伝えること、人々の救いを第一優先にし、いつもこれを心に置いて行動することができますように、心の目を開かせ続けてください。またこの目が閉じている人々にこの福音の大切さを伝えていく一日となりますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございます。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。 その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。